8月のサムエル記の学びをひとまず終えまして、今日から再びルカの福音書に戻ってまいりました。来週は敬老感謝礼拝でまたその関連の聖書の箇所を読むんですけれども、また3週からはご一緒にルカの福音書を読み進めていきたいと思います。ところで私たち聖書を開いて聖書を読んでいますと、時々ですね、私たちの常識とか理解を超えた、はるかに超えた出来事を記録する聖書の箇所に出会うわけですね。例えばイエス様による奇跡などがそうですね、5つのパンと2匹の魚の出来事とか、それから病人の癒しも本当そうであります。今読んでいますルカの福音書は、ルカはもともとお医者さんでしたので、病気の人が癒される、イエス様が病気の人を癒すということにすごく関心があったみたいですね。ですから他の福音書に比べると非常にこう丁寧にそのことを記録していることがわかります。そうした病人の癒しもですね、本当に不思議な出来事です。で、今日ご一緒に読みます今日の出来事もその一つ、これも本当にわかりにくい不思議な出来事だと思うんですね。最初に前後関係を見ながら少し流れを説明したいと思うんですけれども、お読みしましたルカの福音書の9章の28節をもう一度見ていただきたいと思うんです。この話をしてから8日ほど経った時という言葉が出てきますけれども、今日のこの不思議な出来事が一体いつ起こったのか、いつ起こった出来事なのかということをルカは伝えています。で、これはちょうど7月の末に読みました9章の前半部分、27節までの部分の出来事が起こってから8日ほど経った時という意味ですね。じゃあその8日前何が起こったのか、少し思い出していただきたいんですけれども、イエス様がフィリポ・カイザリア地方に行った際にですね、そこでイエス様はとっても大切な質問を弟子たちに投げかけたんですね。そこが一つ の福音書がそこからまた大きく変わっていくところなんですけども、大変大切な問いかけをしました。それは何かというと、その群衆は私のことを何者だと言ってるかという質問でありました。で、これを受けまして弟子たちはですね、周りの人たちがイエス様についてバプテスマのヨハネがよみがえったのだとか、エリアがやってきたんだとか、昔の預言者だとか、いろんなことをこう言ったわけです。で、そうしたそれを一通りお聞きになった後、今度イエス様は弟子たちの目を見てですね、弟子たちに向かって、では、みんな人はいろいろ言うけれども、じゃああなた方は私を一体誰と言うのか、あなた方は私を誰と言うのか、そういうふうに質問なさいました。そうしますとどうでしょうか。弟子を代表しているペテロがですね、神からのメシアですというふうに答えたんですね。正しい答えをいたしました。で、そのこともこの弟子たちの思いを確認した後で、9章の21節からの箇所、初めてイエス様はその弟子たちに向かってご自分の十字架と復活の出来事を予告し、それに続けてですね、あなた方は私を救い主と告白するわけだけれども、今後本当に私を信じて私の弟子として、私に習う者として私に従っていきたいか、あなたは救い主、あなたはメシアですと、そういう信仰告白をした弟子たちに対してもう一歩踏み込むようにしてですね、あなたは私を本当にあなたの人生の主、救い主として私を信じ私に従っていくか、クリスチャンとしての信仰の姿勢というか献身の姿勢を問うておられたわけです。言葉だけの告白、形だけの信仰ではなくて、私たちの生き方、生活そのものと密接に結びついた、それこそ頭の先からつま先まで、そうしたクリスチャンとしての歩みを歩む覚悟でいるか、そういうふうに迫られたんですね。 少し立ち止まって考えてみたいと思うんですけども、このことは私たちにとってもとっても大切なことだなと思わされました。いつもお話しすることですけれども、私たちは神様をどういうふうに信じているかということが、どういうふうに生きるかという結果として出てくるわけですね。もちろん、口ではそういうふうに頭の中では整理されていますけれども、でも実際にこう本当の意味で本心で信じていることが生活に現れるわけであります。例えば神様が大変厳しい正しいだけのお方であるとするならばどうでしょうか。私たちが信じている神様が本当に正しいだけのお方であるならば、私たちはある面本当にビクビクビクビクしながら生活しなければならないように思うんですね。なぜなら私たちは完全ではありませんし、その不完全さが神様の感情を害したら、これ大変なことであります。あるいはその逆に、神様が優しいだけのお方だったらどうでしょうか。まあこんなことやってもまた許してくれるからいいか、こんなことやってもお目に見てくれるだろう、どっか神様を侮ってですね、で結局何をやっても許せるから平気だ、そう言っていつの間にか好き勝手に生きてしまうことがないでしょうか。で聖書の神様は正しいだけ優しいだけではなしに、本当に 100% 正しく 100% 優しいお方であります。ヨハネの福音書を見ますと、一番最初のところに恵みと、そして恵みと誠に富んでおられた、神様の愛と神様の正しさに富んでおられた、ですから十字架がありました。神様は私たちの罪をいい加減になさいませんでしたので、私たちの罪を償わなければいけなかったので、でも私たちを救いたいと願いましたので、その身代わりにイエス様を十字架にお付けになったわけであります。私たちがその聖書に表された神様、イエス・キリストを通してご自身を表してくださった神様と出会って、そして生きていくと、私たちは生活が変わってきます。私たちの価値観が変わってきます。何を優先するかっていうのがだんだんだんだん変わってきます。私たちは口ではいろいろ言うことができます。でも生活でその逆を言っているとするならばどうだろうか。弟子たちは、イエス様はそのことをもう一度確認したかったんですね。弟子たちに対してその告白通りの生き方の意味、つまりあなたはクリスチャンですか、神様を信じていますか、イエス様をキリストと信じていますか、その問いが含み持つ意味について問うたのが、この21節からの、前回見ました21節からの箇所に出てくるイエス様の弟子への招きの言葉が表しているものであります。少しくどいかもしれませんけれども、クリスチャンであるということは、また洗礼を受けたということは、単なる十字架のネックレスをするようなものではなくて、大きな犠牲を伴うということであります。で、このような厳しい事柄に触れて、弟子たちが告白したように、その告白の実を結ぶような生き方をイエス様が求められた日からちょうど数えて8日ほど経った時に起こった出来事が、今日の9章28節からの出来事なんですね。ちょっと前置きが長くなったんですけども、で今日の聖書の箇所を見ていきますと、ここでイエス様は12弟子のうちの中で、そのリーダー格の3名の弟子たちを連れて高い山に登りました。ペテロとヤコブ、ヨカネとヤコブの3名です。そうしますと、その山の上でですね、イエス様の姿が変化したっていうんですね。真っ白になった。さらに驚くべきことが続きました。それはその場になんとエリアとモーセが共に姿を現してイエス様と語り合っていたっていうんですね。エリアって誰でしょうか。エリアというのはイスラエルを代表する預言者であります。そしてモーセというのは奴隷の集団 イスラエルをエジプトから導き出す、あの出エジプトを指導し、奴隷の集団であったそのグループを神様のために育て上げるために用いられた人物であります。伝承によると、創世記から新明記までは、この旧約聖書の最初の創出、レビ民、新明記という5つの書は、一般に律法の書と呼ばれるんですけども、この律法の書を残したのがこのモーセだというふうに言われています。ですから、今この時代、私たちが手にしている旧約聖書のことを、そのイエス様の時代は律法と預言者ってこう言ったんですけれども、まさにその律法の代表であるモーセと、そして預言者を代表するエリアが、旧約聖書全体が指し示すメシア、救い主そのものであるイエス様を中心に、そのメシアによる救いについて議論していたんです。ですから、この後山を降りて、これは次回学ぶところですけれども、37節のところからですけれども、思いがけなくですね、悪霊を宿す幼子がイエス様のところに連れてこられて、そしてその子を癒してあげるんですけれども、その直後44節のところを見ますと、山に降りて最初にですね、最初にイエス様が予定していたことは、この言葉をよく耳に入れておきなさいと言った上で、人の子は人々の手に引き渡されようとしている、つまり十字架、受難の予告をここでもしていくわけなんですね。山から降りて最初に伝えたかったことはそのことだったんです。もちろん途中にその悪霊を宿して苦しんでいる幼子がいたので、その子を癒すんですけども、本当はこの直接44節のところをイエス様はしたかったわけですね。元に戻りますけれども、この9章の35節ですけれども、この不思議な出来事、光景を目の当たりにして驚いている3人の弟子たちをさらに驚かせる出来事が起こりました。それは何かというと、雲の中からですね、これは私の子、選ばれたものをこれに聞け、そうした神様の声がしたっていうんですよね。ここにいた弟子たちは怖かったと思います。最初眠かったって書いたんですが、その後、あれ、これはちょっと変だぞと思って真剣に見てたら、すごいことが起こって、そして今度天から声がしたわけですから、弟子たちは怖かったと思いますね。最近よく雷が鳴るんで本当に怖い思いしますが、雷じゃなくて、もっと分かる形でですね、彼らの理解できる言葉が下ったんです。怖かった、でも感動したと思うんですね。感動したと思います。ですから、いや、これは何かしなくちゃと、こういう時に必ず何かしなくちゃと思う人が本当にどこでもいるわけなんですけども、非常に行動的なそういう人がいるわけですけれども、この3人のうちの中でですね、ペトロがそうだったと言うんですね。何かしなくちゃ、とっさに彼はですね、先生、私たちがここにいるのは本当に素晴らしいことですと言って、3つ小屋を建てたいとこう申し出ました。なぜそんなことをしたのかなと思いますけれども、多分この時のペテロとしてみれば、この瞬間、この素晴らしい瞬間が少しでも長く続くように、もうゆっくり、じっくり腰を据えてやってくださいという意味で、3つ小屋を建てたいと言ったのかもしれません。で、このようにしてイエス様はそのエリアとモーセと話を終えまして、そして山を降りました。そしてこの出来事は口伝えでは決して受け止められないと思われたんでしょう。私たちもここを読むとですね、こんなことあるのかって最初思いますよね。ですから弟子たちもそれを目の当たりにしたんですけども、それを伝えてもみんな理解できないと思ったんでしょうか。マルコの福音書の同じ出来事を記したその並行箇所を見ますと、人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはならないとイエス様は弟子たちにお命じになったということが出てきます。ですから今日の36節のところを見ますと、弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかったとあるんですね。で、ここまでが今日の出来事の大まかな流れであります。さて、ある時イエス様は聖書を本当に熱心に学んでいる人々に向かって、それこそ水を差すようなことをおっしゃったんですね。 あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものである。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。聖書、この聖書は私について証しをするものであるというふうにイエス様はおっしゃいました。その聖書が指し示すイエス様をどっかほっぽっておいて、そして聖書研究をする過ちを犯しているのがあなたたちですよ。イエス様はそういうふうにお教えになったわけであります。私たちは一生懸命聖書を読むんですけども、キリスト抜きの、イエス様抜きの聖書研究があるっていうんですね。もっと言うならば、イエス様の御心抜きの信仰生活がある、イエス様抜きの一生懸命な教会活動があるっていうことでしょうか。熱心に聖書を学んでいた。確かにこの箇所を読みながら、私たちにはしたいこと、やりたいことがたくさんあるかもしれません。しかし聖書を丁寧に読んでいくとですね、そうした私たちの心、私たちのお心を超えて、主が私たちにさせたいな、いや主ご自身がこういうふうにしたいとイエス様自身が切に願っておられる、その主の御心があるんだということも私たち知らされるわけですね。ですから私たちは真剣になって聖書を読んで、そして私たちの心にある願いをこう神様に祈りの中でお伝えしていく中でですね、必ずこの葛藤が起こるわけですね。その葛藤は何かというと、私のお心と主の御心がぶつかるからであります。それが私たちの信仰生活の中においてさまざまな葛藤として現れるわけであります。で、そうした現実を心に留めて、今日の35節の御言葉に注目したいと思うんですけれども、ちょうどこの不思議な出来事、理解できないような出来事が起こったただ中で天から声がした。これは私の子、選ばれたもの、これに聞け。あの洗礼者ヨハネからイエス様が洗礼を受けになった時に天から声がしたように、同じようなことが起こったわけであります。これは私の愛する子、これは私の子、選ばれたもの、これに聞け、これに聞け。これがあの今日ご一緒に確認したいなと思ったメッセージなんです。これは信仰生活の基本だと思いました。キリストに聞く、聖書を通してイエス様に聞いていくということです。私たちは何か問題にぶつかったときに、ああでもないこうでもないと考えます。またいろんな人に相談することがあります。皆さんが何かこう問題にぶつかったとき、皆さんはどういう行動を取られるでしょうか。私たちは誰か本当に信頼できる人に、こう聞いたりします。アドバイスもらったりしますけども、もしかしたらその前にですね、神様が私に願っておられることは、その人に聞けじゃなくて、これに聞け、この我が子に聞け。私たちが本当に不思議な出来事、意味不明な出来事に遭遇するとき、インマヌエルとご自身を紹介してくださっているそのイエス様がいつも共にいてくださるにもかかわらず、その主に心を向けずに、その主に尋ね求めずに、静まって祈り、聖書を開いて導きを求めることをせずに、ああでもないこうでもない思い煩い、時には議論をしてしまうことがあります。以前もお話ししましたけれども、私たちの身の回りにはどうしても理解不能なあの出来事、不思議な出来事、不可解な出来事が起こるとですね、私たちは、なぜと問います。でもちろんそれはあの自然な問いかけです。なんでこんなことが起こったの、なぜ、一生懸命やってるのになぜ。しかしある先生が語っていましたけれども、私たちクリスチャンはなぜと問うことも大切なんだけども、そのなぜと問う前にですね、このことを通して何をと問いなさいと教えておられました。神様はこのことを通して何を私に語り聞かせようとしているのか、何を 私たち1週間の生活を終えて今日もこうして礼拝に招かれて神様の前に集っているわけですけれども、私たちの1週間の生活はどうだったでしょうか。本当にいろんなことが毎週毎週起こってくることだと思います。で、皆さんもよくご存知の生まれつき目の見えない人を見つけた弟子たちがですね、イエス様に尋ねたんですよね。最初イエス様はその人の方をずっと向いてたんですね。そしてイエス様を見たら一生懸命その人を見てましたので、弟子たちがそのイエス様の視線の先にある人に目を留めたら、その人は生まれつき目が見えない人だったんです。で、弟子たちはどうしたかというと、イエス様がその人に関心を持っておられるということで、イエス様の興味を買おうとしたんでしょうか。イエス様、生まれつき目の見えないあの人は誰が罪を犯したからですか、本人が罪を犯したからなってるんですか、それとも生まれつきだから、彼の生まれる前だから両親が罪を犯したからああいうふうになっちゃってるんですか、そういうふうに尋ねたというんですね。そうしましたらイエス様は弟子たちに対してこうにおっしゃいました。彼が目が見えないのは誰が罪を犯したからでもない、本人でも両親でもない、神の業がそのことを通して現れるためだってこうにおっしゃったんですね。神の業、もっと言うならば神様の愛の御業がその出来事を通して彼に、また私たちに現れるためなんだとおっしゃいました。これはすごいことだなと思いました。何度もこの礼拝でご紹介するんですけど、原崎桃子さんっていう牧師の連れ合いがいました。まだ子供が小学生ぐらいだったと思いますけども、がんにかかった牧師の連れ合いでですね、教会の中で牧師を支えながらこうやってたわけなんですが、がんにかかってしまって、そして40代の若さで天に召されていくんですよね。で、彼女はそういう病気になりましたので、なぜなぜとこう苦しんだと思います。しかし最後彼女はですね、そうした中で、あ、自分の救いは約束されてるんだ、救いは約束されてるんだ、神様がどんだけ私のために命を残してくださってるかわからないけれども、悲観せずに今与えられている一つ一つのことを大切にしていこうと。そして子どもの勉強をいつもと同じようにこう手伝ってあげたりする、手伝ってやったりするわけですね。そして彼女がですね、その証を書いた本の中でこういうふうに言っています。神様はすごく大きい規模で計画をお立てになるお方なので、ちょっとやそっとの知恵ではそうしたことを分かることができないんだと証ししていました。神様はものすごく深い恵み、大きな恵みの計画を立てられるので、私たちの小さな心の中なかなか計り知ることができないんだ。誤解を恐れずに言うならば、これが全てのなぜ、why という私たちの問いかけに対する神様が用意してくださっている答えのように思います。なぜ、それは神様があなたを愛していてくださるからだ、神様があなたを祝福しようとしてくださっているからだ、それが究極的な答えのように思うわけであります。私たちはそういうふうに思えませんけどね。でもそれが神様が用意してくださっている答えであります。ですからその信頼の上に立って、私たちは主よ、あなたは全てのことを愛働かせて私のために、私たちのために益としてくださると約束してくださいました。この本当に不可解な出来事が起こってますけども、主よ、どうぞこのことを通して私に何をお教えになりたいのか、このことを通して何をなそうとしておられるのか、どうぞそのことを教えて、その御心に沿うように私を生かしてください。で、そうに私たちは祈ることが許されている、そのことを信じることが許されているんだなと思うんです。今日からまた1週間が始まりますけども、今日の出来事のように何か不思議な出来事の遭遇し、そして戸惑いを覚えることがあるかもしれません。いや、今現実にそうした壁にぶつかっておられる方もこの中にいらっしゃることだと思います。そうした時に、この天からの神様の御声、これは私の子、この子に聞け、
この子に聞け、まず相談する前にこの子に聞け。
キリストに、主よ、この出来事を通して私に何を用意しておられるんですか、どのような祝福を備えておられるんですか、どうぞ主よ教えてください、またそれを信じる信仰を与えください。ぜひそのように祈るものでありたい。またその恵みを、神様が用意してくださっている恵みをいただく私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。